皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。今回の放送は第125回です。先月8月は厳しい暑さの毎日が続いていましたが、ようやく朝晩に少し落ち着きが感じられるようになりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。日が短くなってきたことにお気づきの方も多いかと思います。あと2週間ぐらいで昼と夜の長さが同じになる秋分がやってきます。秋らしさが顔を出し始めているかのようですよね。さてこの夏は皆さんどのように過ごされましたでしょうか。これまでの夏と全く違う印象を持たれた方も多いのではないでしょうかね。遠出するのがなかなか難しい昨今ですけれども、その中でも工夫をしてそれぞれの季節を楽しんでいきたいものです。僕はこの夏星読みや時読みにですね、こう集中して取り組んだりですとか、改めて手相の勉強したりとか、技術と感性を磨くことにも力を入れてきました。さまざまな戦術を使って読み解きの力をアップさせています。ところで今年の秋分は9月22日なんですけれども、秋分の日は陰陽のバランス、陰と陽のバランスが取れているんですね。そして秋分を過ぎると陰の力がどんどん強くなっていきます。秋は収穫の季節でもありますよね。これは食べ物だけではなくて生活全般にも言えることなんです。これまでやってきたこと、取り組んできたことが収穫の時期を迎えられるように、そして実を結べるようにと意識を持つタイミングでもあります。ところで2020年も9月になるとあと4ヶ月ということになるんですよね。今年は創作活動を始めて10周年の年なんですけれども、なかなかイベントのような形ではお知らせができずにいます。なんですけれども、やはり朗読をお聞きいただく機会を作ろうと思いまして、今年は少人数限定の公演を開催する予定でおります。また同時に配信も行っていきますので、ご自宅でお楽しみいただいたり、東京以外にお住まいの方にもご覧いただけるようにしていきたいなと考えています。その日程なんですけれども、10月31日土曜日の夜、会場は昨年の自主企画公演の開催会場でもありますグレープス北参道さんです。最寄り駅は東京メトロ副都心線の北参道、または JR 山手線や総武線、都営大江戸線の代々木になります。 SNS でも詳細を今後発信していきたいと思いますので、ご無理ない範囲で観覧していただけますと嬉しいです。公演のタイトルはこれまでと同じように響き合う物語になります。今回は第12回ということでストーリー12をお送りしたいと思っています。続きまして、今月のモーメントオブトゥルースです。このモーメントオブトゥルースとは真実の瞬間という意味。心に響く言葉を英語を通してお伝えして解説をするコーナーです。今月の表現は Allow yourself to get lost in the forest of your imagination。 Allow yourself to get lost in the forest of your imagination です。アラウは何々するのを許す。Get lost は迷う。そして forest は森。そして imagination は想像という意味になります。そしてこの forest of your imagination は想像の森という意味になるので、全体ではあなたの想像の森であなた自身が迷うことを許しましょう。つまりは想像が広がる世界であえてさまよう。そしてどんどん想像することを許して、イマジネーションの世界を広げていきましょうという意味になります。想像の時間はまさに必要なタイミングですよね。想像の中に現実で生きるためのヒントが見つかるかもしれません。それでは CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。今月は約2年ぶりにお越しいただく、とても素敵な僕の大好きなアーティストの方が登場します。 お楽しみに。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、oh, yeah. you. メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストは画家の矢野達明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回ね2回目のご出演ということで、前回は約2年前の2018年の6月、はい、第99回の時
そうですね、だったんですよね。もうなんかついこの前みたいなあっという間な感じがしますけれども、
ね、はい、今回もねようこそおいでくださいました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まずじゃあ自己紹介をお願いします。
はい、画家をしております矢野達明と申します。
はい、
はい、ね、よろしくお願いいたします。よろしく
お願いします。はい、もうね画家ということで、もう本当に矢野さんの絵にはねすごくもう癒されるし元気をいただいてるんですけれども、
ありがとうございます、
ね、もうそのね絵に関してを中心に最近の活動についてお話ししていただきたいんですけれども、
はい、
はい、最近何かこう変化といいますか、こう絵に関してね、はい、何か新しいこととかはありましたか？
そうですね、2年前と大きく変わったことがですね、
はい、
私群馬県にあります町の不動産屋という会社の所属アーティストになりまして、
はい
はい、でそちらで今活動をしています。で以前はもう個人で、うん、もう自分でいろいろ個展の準備ですとか、はい、宣伝とか全部してたんですけれども、うん、今そちらの会社が全部こう請け負っていただいて、はい、今はもう絵に集中できる状態なので、非常に、うん、描きやすい ありがたい、そうですね、環境で今描かせていただいております。
はい、じゃあすごいさらに絵の、ね、活動へのこうなんか展開がね、
そうですね、今後またいろんな形でね広まっていけばいいなと思ってます。はい、
わあすごい楽しみですね。
はい、
もともとね先ほどもちょっとちらっとお伝えしましたけども、癒されるようなこうコンセプトの絵が多いんですけれども、どんな絵を描かれることが多いですか？
そうですね、以前、まあ、2年前とそこはあまり大きくは変わってないんですけれども、うん、はい、やはりこう見た瞬間になんか癒されるですとか明るくなるっていう、そのポジティブな感情になれる絵を、
はい、
追求して、はい、今も続けてます。そこはもう大きく変わることはないところですね。はい、
うん、ね動物たちがたくさん出てきたりもしてすごくなんかねほっとするというか、もうその世界に自分が入っちゃうみたいなね印象があって、もういつまでも眺めていたいみたいな気持ちになっていくんですよね。
ありがとうございます。
はい、でまあ、今ね所属アーティストってお話がありましたけど、じゃあそちらの方でこうどんどんこう表現の場が広がってきそうな感じが。
そうですね、
はい、
あとは会社がその群馬県にあるということなので、
はい、
またちょっとそうですね、うん、せっかくのご縁なので群馬に関する絵もこれからいっぱい描いていって、その群馬の PR じゃないですけども、はい、そういった形でも貢献できたらなというふうには思ってます。
うん、ね、はい、群馬県のことって、まあ、東京にいるとそこまで詳しくね、
はい、
知らなかった部分とかもあると思うので、
はい、
いろんな方にその群馬の素晴らしさとかね 良さも。
そうですね、本当素敵なところなんでね、自然も豊かですし、はい、もうあのね東京からも近いんでね、結構観光地もあるんで、本当皆さんぜひ、
ね、
あの行っていただきたいなと。まあ今こういう状況なんでね、あんまり言えないですけど、ぜひ落ち着いたら、
そうですよね、
なと思います。
本当にちょっとね、はい、足を運んで見るタイミングになったら、ね、見れるタイミングになったら行きたいですね。
は
い、
ぜひ、
はい。はい、じゃあね、そのどんどんこう絵の広がりがある中で、絵ってどういうところから着想を得て描いたりされることが多いんですか？
そうですね、基本的にはもう自分の中から湧き上がってくるそのイメージをそのまま絵にするっていう形なんですけれども、
はい、
やっぱりこう普段普通に生活していると、
はい、
まああまり何ですか、マイナスなニュースがやはり多いので、
そうですよね、
でやっぱストレス抱えてる方もたくさんいらっしゃると思うので、そのあえて逆の世界をイメージして、
はい、
あのこういう世界だったらいいのになとか、こう難しいことを考えずにこういう世界に住みたいなとかって、そういうイメージを、まあ、そのまま絵に描くと、もうふっと湧いてくる感じですね、その風景が。それを描いてるっていうような感じですね。はい、
なんかそのイメージをこう、なんていうんですか、自分の中でイメージして形にしていく時ってすごい楽しいですよね。
そうですね、画家としては一番描いてる時が楽しいですね。そうですね、目の前にどんどんどんどん世界が広がっていく時が、
はい、
そうですね。で、まあできたら、まあこういろんな方にね、こう楽しんでいただいて、はい、それ喜んでいただくてるのを見るのもまた画家としては楽しい。
そうですよね、 そうですね、表情がすごい、見た方の表情とかめちゃくちゃ緩んできそうな。
そうですね、本当にそういうのを見ると、あ、描いてよかったなって毎回思います。はい、
そうですね、本当にその今こういう時だから、より明るい世界というか希望がどんどんね繋がっていったらいいなって。
本当そうです ね、
ね、はい、なるほど。で、まあ、あの例えばじゃあこれからはこういう風な絵を描いていきたいとか、こういうこと取り組んでいきたいとかっていうのはあるんですか？
そうですね、今のまあ制作スタイルは崩さずに、
はい、
よりそうですね、こう精度を増していくというか、まあ、表現の幅を広げるといいますか、
はい、
あのそうですね、いろんなところに手を伸ばすのではなく、もう絵を描くことに集中して、それを極めて一定で、より喜んでいただける絵が描けるように、ちょっと一生頑張ってみようかなと思って、はい、思っております。はい、
なるほどなるほど。はい、あの特にね、今年の春ぐらいからはなかなか外に出ることもねなかったりっていうことではあるんですけど、はい、その中でなんか作品に対するこう考えとか、こういう風にしていきたいってちょっと変化とかはありましたか？
あ、そうですね、やっぱりこういうご時世なので、よりやっぱりそうですね、今までよりもマイナスというか、こう落ち込みがちになるので、もうパッと見てもうすぐにこう明るくなる絵ですとか、癒し前向きになるような表現はどういう風にしたらいいだろうっていうのをより強く考える、はいはい、ようになりましたね。
なるほど、はい、そうですよね、やっぱりそのこう大変だなとかしんどいなっていう時だからこそ、こうパッと明かりが灯るのもすごい早いというか、はい、その光がすごい眩しく響いてくるっていうかね。
そうですね、はい、そういうきっかけになればいいなと思って、いろいろ、はい、試行錯誤してます。
はい、たくさんの人にね、そういう光とか希望をねお届けしてね、
はい、
それがどんどんつながっていくといいですよね。
そうですね、はい、
そして、ね、矢野さんといえば実はゴルフもね、
はい、
あのすごく一つの柱だったんですよね。
そうですね、以前もあのゴルフレッスンも、はい、あのして、あのかなり本腰入れてしてたんですけど、今もその回数がもう、はい、ほとんどなくてですね、減って、今はもう絵の方にやはり集中して、
はい、
まあ、制作活動の方してるんですけれども、
はい、
やはりまあ個人的にはゴルフにもいろいろお世話になってね、あのゴルフ部だったので、
なるほど、
はい、やっぱりそうですね、その感謝の意味を込めてゴルフの絵もですね、今後描いていけたらなとは思ってます。
そうですね、はい、なんかあの初めて矢野さんの絵をこう生であの拝見した時っていうのは、ゴルフの絵もね展示されてた時だったんですよね。
はい、
はい、もうね5年ぐらい前かな。はい、すごいその時の絵の印象が、ね、強くって、
ありがとうございます。
はい、 それではですね、ここで、メッセージシェアリングのコーナーに行きたいと思います。このコーナーではゲストの方が大切にしている言葉をお話ししていただくんですけれども、今日ご紹介していただく言葉は何という言葉になりますか？
ズバリ健康ですね。
はい、健康。
はい、やはりもう30今年で5になるんですけれども、はい、うん、やっぱりですね、健康でないと何もできないっていうのをですね、はい、まあ身に染みてちょっと、うん、感じる経験がありまして、はい、まあ、ちょっと昨年なんですけども、ちょっと母がですね、うん、亡くなってしまって、はい、その時にやはりもう健康第一だなっていうのをすごく感じましたし、はい、でまあこういうねご時世ですので、よりやっぱり常に健康で、はい、で絵を描けるようにっていうふうに思いましたので、やはり皆さんにも健康には十分ご留意いただいてということで、
ね、はい、そうですね、健康であればもう何でもね、いろんなことに取り組んだりとか、うん、そういろいろなことができるから、
そうですね、やりたくてもね、うん、病気だったらできないことがやっぱいっぱいあるので、
そうですね、
そうですね、
まずはもう心身ともに健康にね、うん、生きていきたいですね。
そうですね、もうそれにつきます
ね、つきますね、もう本当特に今年はね、そういうことを強く感じるもうきっかけの年でもね、うん、あったなと思って。
そうですね、やっぱりこう手洗いうがいがね、うん、癖づけば今後もね、コロナが落ち着いた後でもかなり、うん、健康を保つためにはいいことだと思うので、うん、
基本ですよね。
そうですね、続けていきたいなっていうふうに思います ね、
うん、ね、そういう日常のことを見直す本当に大きなきっかけになったじゃないかなと。
そうですね、結構多いと思います、見直した方は。本当に運動ね、ちょっと適度にしようとかですね、
そうです、そうです、
はい、そういう方もたくさんいらっしゃると思いますし ね、 ね、本当に。
あと今まで普通にやってきたことっていうのがそれでいいのかなとか、うん、今まで考えずにやっていたけれども、これってなんか人生の中で大切なことなのかなみたいなことを考えるきっかけにもね、なったような気がしますね。
そうですね、うん、やはり自宅でね、こうずっと作業してると、まあこもるわけで、うん、やっぱりいろいろ考え事も増えると思うので、ね、その中で人生見直す方っていうのもやっぱり、うん、たくさんいらっしゃったのかなと思いますね。
そうですね、
そんな中で私も健康大事だなという、うん、はい、思いました。
もう健康常にね、もうこうラジオ機の皆さんも、ね、こう気を配りながら、気にかけながらね、毎日を大切に過ごしていただけたらなと思います、うん、はい、どうもありがとうございます。はい、はい、それではですね、次に音楽のコーナーに行きたいと思います。今日はですね、僕が大好きな素敵なアーティストと楽曲をご紹介したいんですけれども、今月は神戸を中心に活動をされている小寺正和さんの楽曲をお聴きいただきます。シンガーソングライターのみならず、フォトグラファーとしても活動されているんですね。サーカスナイトという曲になります。それではお聴きください。
繋がる道
正和さんでサーカスナイトをお送りしました。それでは CM に続いて朗読のコーナーです。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそは、毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。おほほほほほほほ。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
音声で味わう朗読。このコーナーでは毎月さまざまな朗読をお届けしていますけれども、今月も前回に引き続きオリジナル作品をお送りします。あらすじですけれども、いろいろなことを投げ出したくなった主人公は電車に揺られて出かけていきました。気がつくと野原のような広い場所に来ていたんですけれども、そこで主人公は大きな象に出会います。ゾウは不思議な問いかけをしてくるんですけれども、自分自身のやりたかったことに主人公は向き合い始めたんですね。そしてゾウは主人公をある場所に連れて行ったのでした。その場所というのは滝だったんですね。それでは、この作品は今回が最終回になります。ゆっくりお楽しみいただければと思います。滝の中に身を置いた僕とゾウは、はじめその音と水の勢いに圧倒されていたが、やがてその音が気にならなくなり、今ここにゾウと共にいる感覚だけが感じられるようになっていた。一人ではない。何か安心感もある。僕はゾウの元に運ばれた意味が分かってきた。何かがつながり、何かこう変に力んでいたものが緩んできていた。心の詰まりもすっきり水に流されていく。滝の音はまた徐々に大きくなり、一瞬気が遠くなった。 起きてください、起きてください、車庫に入りますよ。 その声に僕はハッとした。 ゾウ？ 目の前にいたのは、ゾウではなく、電車の車掌だった。乗っていた電車は終点に着き、起こされたのだ。ホーム向かい側の折り返し電車に乗る。すでに夜になっていた。
あれは、夢だったのかな？
そう思ったが、次の瞬間、そうではなかったと確信した。僕の手には一通の手紙があった。答えはあなたの中にある、そう書かれていた。はい、朗読をお聞きいただきました。ゾウと主人公のねお話だったんですけれども、今日はちょっと最後の部分だったんですが、いかがでしたでしょうか？
そうですね。やっぱり答えは自分の中にある。まさにそうだなと思います。で、こう、滝の音とかですね。
はい。
ザーって音が、要は周りの雑音とかですね。それを一切、こう、ガ、はい、ーッとこう、なくして、で、自分の中にこう、まあ、なんか集中して、
はい。
で、まあ、自分の中の答えを、まあ、探せるようになるっていう、まあ、そういうなんか世界観といいますか、そういうのを感じて、はい、まあ、僕もやっぱそうですね、やっぱ周りの声っていうのを全部気にしてたりとか、うん、その通りやってると自分の好きなことができなくなるので、やっぱり 最終的に決めるのは自分だっていう思いがあるので、
はい、
ですね、すごくなんか共感できる、はい、ストーリーだなと思いました。
あ、ありがとうございます。聞いていただいて、いや、すごい嬉しいコメントいや本当そうですよね。自分で決めるんだよ、答えはね、
うん、
意外と他の人に聞くまでもなく自分の中にちゃんとあったりすることが多いんですよね。
そうですね、やっぱりそう、例えばまあ画家とかでも、はい、あの画家やりますって言ったら大抵反対すると思うんですけれどもまあそんな中でも続けてたんで、こうやって、
はい、
あの作品描きながら生活できているっていうのがあるので、うん、やっぱり正解っていうのはまあないのかなっていう。
そうですね、
そうですね、
で正解かどうかって最終的には自分で決めることでも、うん、あるんだなって。
そうですね、もう自分が決めることですね、うん、正解不正解は、
ね、そうですよね、はい、
うん、
いや本当聞いていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それではね、さらにトークを続けていきたいんですけれども、今後の活動予定について少しお話ししていただきたいんですけれども、はい、そうですね、
ちょっとあの前回、以前ですね、ゴルフ、はい、のまあ仕事もしてたというので、うん、まあゴルフつながりではあるんですけれども、
はい、
今後ちょっとゴルフに関する絵本、
お、
はい、あのお化けのゴルゴというのをですね、
はい、
あの絵本作家の山浦さんという方とですね、はい、あの2人でちょっと今ちょうど制作中でして、
そうなんですね、
そうですね、まあ年内もしくは来年ぐらいにもしかしたらあの皆さんにあの、うん、はい、ご紹介できるのかなという感じで今、はい、制作しておりますので、
楽しみですね、
はい、ぜひそちら、そうですよね、楽しみにしていただいてという感じですね。
また完成したらぜひぜひね、あのラジオにもお越しいただけたらと思います。
そうですね、こちらこそよろしくお願いします。宣伝ぜひさせていただいて、ね、
ぜひぜひ、
はい
はい、そして東京ネットラジオのゲストページに矢野達明さんのプロフィール、そして、所属アーティストとしてのねホームページ、そしてインスタのリンクが掲載されていますので、ぜひチェックしてみてください。素敵な絵もねそこにあったりするんですよね。
そうですね、はいはい、あの毎回あの更新してあの最新作がそこでは一番早く見れますので、はい、ぜひ登録フォローのほどよろしくお願いします、はい、
すごくね癒される時間がたくさんねいただけそうな感じですね。
そうですね、ぜひ、はい、
はい、さて、本日2回目ということでお越しいただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。
そうですね、
はい、
あのまあ、個人的なあれではあの前回かなり緊張してたんですけれども今回はだいぶ、はい、あのそうですね、自然な感じでできて、うん、本当にって、まあ、あの伝えたいこともね、
はい、
あのそうですね、話させていただいて本当ありがとうございました、うん、いや、
こちらこそ、こちらこそもいろいろな、ね、絵の世界にまた浸れてすごい楽しかったです。
ありがとうございます、ね、
またこれからの作品も楽しみにしてますので、ね、まあ、本当に健康に気をつけながら、
そうですね、
毎日をね大切にして、はい、あのいろんなことに取り組んでいきたいですね。
そうですね、
はい、はい、またあのお越しいただける時を楽しみにしています。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、本日のゲストは画家の矢野達明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、とてもね絵に触れながらすごく温かい時間を過ごすことができました。本当にねこう絵の世界に浸りながらこう自分自身を見つめ直したりとか、これからのことを考えたりとかしていきたいなと思っています。さてエンディングは今月のピアノアーティスト日吉真澄さんのパープルドーンに乗せてお送りしております。ここで星座の秘密のコーナーです。今月は乙女座の時期、通常は8月23日から9月22日生まれの方が乙女座です。それでは乙女座の特徴を簡単にご紹介します。乙女座には具体的に役立つという意味があるんですね。気配り上手だったりもします。キーワードとしては、役立つ私とか実務能力、そして場の空気を読むなどがあるんですね。細かいところにも気がつき、現実的なところがあるのも特徴です。乙女座のこの時期、お役に立つためのスキルアップを意識したり、何かに丁寧に取り組んでみるというのはいかがでしょうか。 僕自身も一つ乙女座というのが、天体の中に入っていまして、確かにこういう部分はすごいきっちりしているなとか、ちょっとこだわってるな、細かいなみたいなところがあって、乙女座をね持っている方はその細かさとか気配りができる部分というのを役立てるとすごくいいのではないかなと思います。番組ではお便りを募集しています。ぜひメッセージなどいただけますと嬉しいです。さて、冒頭でも少しお話ししました10月31日に予定している朗読公演、ぜひ、お時間などありましたら配信等をご覧いただければと思います。さて、短いようで長い夏でしたけれども、これからは彩り豊かな秋の季節に入っていきますね。秋という実りの季節を身近なところでも見つけて、それを感じていきたいなと思います。今日はね、メッセージシェアリングでも健康という言葉がありましたけれども、本当に健康に気をつけながら皆さん秋も楽しく過ごしていきましょう。それではまた来月お会いできるのを楽しみにしています。ラポール、心と言葉のハーモニー、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。